ちは世界から。
皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂瑠美です。
アシスタントの菅千奈美です。この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援しています。瑠美さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ前回ハーグ条約についてお話しするというようなことだったんですが。
はい。
はい。
まあ、ハーグ条約って何ぞやっていう方が、うん、圧倒的に多いと思うので、
はい、
さらっと、ですね、ググると、うん、ハーグ条約とは正式名称はですね、国際的なこのラッシュっていうのかな、民事上の側面に関する条約っていうので、うん、国境を越えた子どもの不法な連れ去りや、まあ、留置に対処するための国際的な枠組みのことでですね、
うん、
まあ、私もちょっと、昨日、ちょっと勉強して、新たに知ったことがありまして、
はい、
私、ハーグ条約って大体、こう、国際結婚に関わってくる条約だと思ってたんですけど、日本人同士でも関わってくる条約らしいので、うん、ちょっとここはなんか、ポッドキャストで話した方がいいかなと思って、はい、今回、ハーグ条約1本。について話そうと思います。
はい、
うん、
はい、
でですね。じゃあ、ハーグ条約とは、なんか、そんな国際的なこの、なんかこう、不法な連れ去りとか、
うん、
なんか、言われても、そんなことってあるのっていう、なんか、イメージだと思うんですよね。
うん、
で、まあ、国際結婚だと結構よくある。じゃあ、日本人女性がアメリカ人男性と結婚して、アメリカにお嫁に行きました。
はい。
で、アメリカで子供が生まれる。
うん、
で、まあ、前回もお話ししたように、まあ、国際結婚って6割が、離婚に至るのでですね。
はい。
じゃあ、離婚した時に、アメリカは共同親権なので、
うん、
まあ、アメリカ人のお父さんと、まあ、日本人のお母さんと両方親権がある状態なので、うん、まあ、大体、こう、子供って行ったり来たりして、二人で、子供を育てる、子育てをすることが多いと思うんですけど、まあ、日本、まあ、お母さん的にはね、ちょっと菅さんにもちょっとちらっと話したんですよ。日本って、喧嘩したりとか、離婚したりとかするとね、
うん、
子供を連れて、なんか、実家に帰らせていただきます、みたいな。
ありますよね。私もありますもん。
ね、もう、そんなの、なんか、多分、大昔から、きっと、うん、そんなことが、あったと思うんですよ、
うん、
で、それを踏まえてというかそのつもりで海外にいるのに、うん、日本に子供をお母さんが連れて帰ってしまうとそこはハーグ条約に引っかかる、
うん、
それは誘拐なんですよ。
いやー、はい、
ね、元旦那さんの許可なく、
はい、
だって元旦那さんにも親権があるのでね、
うん、
そちらの元旦那さんの許可なくお母さんが子供を日本に連れ帰ってしまうと、ハーグ条約違反でですね、誘拐罪で逮捕されることがあります。
いや、これ本当に怖いと思いました。
はい。
うん。
日本の裁判所に旦那さんがこう異議申し立てというか、いや、自分の子供、僕の子供を連れ去られて、今国内に、いるんだけど連れ戻したいみたいなことを、うん、なんか、まあ、日本の裁判所に申し立てると、まあ、奥さんと子供は絶対にアメリカに帰らなきゃいけないです。
へー、怖い
怖い。で、私それは国際結婚において適用されるものだと思ってたら、
うん、
なんと日本人同士でもそれが適用されるってこの間知ってすごいびっくりしたんですよね。
うん、
どういう場合かっていうと、うん、海外駐在員と結婚して、
はい、
まあ、よくありますよね。
ありますね、まあ。
はい。結婚して海外駐在になるカップルとか、うん、まあ、海外駐在員と結婚して、うん、まあ、国内の女性が海外に、まあ、どっちでもいいんですけど、男性が海外に、
うん、
行くでもいいんですけど、まあ、海外で夫婦生活をしてて、で、子供が生まれました。
はい、うん、
で、まあ、生活で喧嘩しますよね。
うん、うん、します、します。
で、まあ、ブチ切れて、やっぱりどっちかが、日本に帰ります、みたいな。ので、大体、お母さん、子供と離れられないんで、子供と一緒に、はい、日本に帰ると思うんですけど、そうすると、やっぱりまたハーグ条約に引っかかってくるんですよ。
ここも適用されちゃうってことなんです
適
か？
用されます。国境を越えた子供の不法な連れ去りなので、ハーグ条約が適用されて、またやっぱり、海外に駐在してるお父さんなりお母さんなりが、日本の裁判所にも異議申し立てをすると、異議申し立てっていうのかな、なんかまあ、訴えを起こすと、子供とお父さんお母さん、日本にいる人は絶対に帰らなきゃダメです。
びっくり。
びっくり。本当に。
です
で、
ね。
これの怖いところが、何か理由はどうあれ帰らなきゃいけないんですよ。例えばだから、海外駐在の旦那さんの DV が理由で奥さんと子供が日本に帰ったとしても、旦那さんが日本の裁判所に訴えを起こすと、奥さんと子供は絶対帰らなきゃいけないんですよ。旦那さんのところに。子供の連れ去りと DV は別問題っていう感じですよ。
なんです
うん、
ね。
で、このハーグ条約が適用されてるのって、半分が、50%が日本人同士のカップルなんですって。
そうなんですか。そん
そう。そんなに。日本人同士、やっぱりその、女性の中に染みついてるんじゃないかな。なんか喧嘩したらさ、実家に帰
ね、
る。
実家に帰らせていただきますっていうのがね。
定番というかね、日本国内にいると、特に。だけど、それ海外にいて、それ同じことやっちゃうと、ハーグ条約に引っかかってくるので、そこはですね、気をつけなきゃいけないんですよ。
なんか結婚生活して、しかも子供が生まれるといろいろまたあるから、こういうことってあるじゃないですか。でもダメなんですね、これが
ダメなんです。
ね。
ダメなん
厳
です。
しすぎる。
まあ、もしくはもう本当に、まあ、アメリカ人の旦那さんだった、まあ、他の国でもそうですけど、もうその国には入国できないですよね。もうだから犯罪者だからね、お母さん。その国では。
いやー、そんな風になっちゃうんですね。いやー、厳しいな
厳
ー。
しい。なので、そういうことも踏まえて、覚悟の上で嫁に行かない。そうすると、なんか国際結婚なくなっちゃいそうな感じですけど、私の商売上がったりみたいな。
いや、こういうことあるよっていうね、実
うん。
際あるんだよっていう現実ですから
そう。
ね。
じゃあ、どうすればいいかっていうと、やっぱり、万が一離婚になったとき、自分はその国で、海外でも仕事を見つけて、働いて生活していくしかない。その子供と会いたいなら。
そうか。
うん。いや、お
そ
母
う
さん
ね。
一人だけ多分日本に帰国するのは、まあ、それはもちろん OK なんだけど、そうよね。子供を連れ、日本国内に帰らせると罪になってしまうので、そうね。子供と会いたいなら、お母さんが日本とその国を行き来をする。ということは、やっぱりその国で仕事が見つけられる女性じゃないと、万が一のことを考えると、ちょっと、専業主婦に、のまま、専業主婦で海外で生活してると、ちょっと離婚っていう選択肢はないかもしれないですね。
そうですね。
でも、
結
ね、
構厳
旦那さん
しい
から
もん
離婚したいっ
ね。
て言われたら、
まあ
そうよね。
ね。いやー、結構厳しいのでびっくりしました。
結構そうなんですよ。これを知らない結婚相談、他の結婚相談所の人も結構多いのでびっくりするんですけど、私がびっくりするんですけど、いや、その情報を、このハーグ条約の情報だけでも、海外に嫁に行くとか、 海外にね、結婚して海外に行く男女、独身男女には絶対知っておかなきゃいけないことなのでね。
いやー、びっくりしました、本当に。
そうなんですよ。なので、まあ、国内にいたらね、実家に帰りますで、別にいいかもしれないけど、
海外だと。
海外だと、国をまたぐと、ダメで
そう
す。
いうことなんです
で、この
ね。
子供の定義は16歳未満かな、16歳以下かな。16歳が入るか入らないかはちょっと微妙なところですけど、16歳ぐらいが、まあ、判断力かな。16歳になったら自分で判断できますもんね。お父さんのとこにいたいか、お母さんのところにいたいか。
これはやっぱりご両親が離婚したとしても共同親権だからっていうところですか？
でも、その日本人同士の夫婦の間でも成立するってことは、
ああ、そっか。
そう
あ、
なん
そ
で
っ
すよ
か。
ね。
なる
そう
ほ
な
ど
んです。
ね。
ということは、もう本当に、難しいですね。どっちかが、だから海外に いると、難しいってことかな。ちょっとこの辺は、国際弁護士さんとか、そのハーグ条約に、詳しい人に、やっぱり、まあそうなった時はね、相談した方がいいのと、あとは、まあ、外務省のホームページにハーグ条約、検索すると出てくるので、そこで、すいません、自分で
そうで す
調べてみ
ね。
てく
ちょっ
だ
と
さい。
ね、事前にね、情報として。
そこは、そうですね、ちょっと、国際結婚したりとか、あと海外駐在員と結婚するときは、ハーグ条約は調べておいた方がいい。少なくとも、情報として知っておいた方がいい。
このハーグ条約って昔からあるんですかね？
なんか昔からあったらしいけど、日本が加盟したのが2014年の4月1日らしいので、つい最近ですね。
そうですね。
ほんの10年前にやっと日本が加盟して、日本もそれが適用されるようになったってい
な
う。
るほど、そうなんだ。いやー、やっぱり国際結婚っていろいろあるんですね。
いろいろあるね。なんか調べれば調べるほど。
聞けば聞くほどいろんなことが出てくるので、あ、結構大変なんだなーって
結
思い
構
まし
大
た。
変。だからなんか、私の友達でも、フランス人男性とも結婚して何年だ？子供が、娘と同い年だから多分15年、20年ぐらい多分一緒に、ね、夫婦生活やってる二人って多分いろんなことがあったと思うけど、それを乗り越えて夫婦をやってると思うとすごいなと思って、こう改めて尊敬の念というか。
本当
い
で
や
す
もう、
ね。
多分ね、皆さん想像してる以上にすごいご苦労があると思う。
だけどそれをお互いコミュニケーション取って一つ一つ乗り越えて、ね、今も続いてるっていうカップルも多いということですから
そうです
ね。
ね。まあ、4割は続いてるんですからね。
は、ちょっとね、別れちゃうっていうのは衝撃ですけれども。
それでなんか10年未満が一番多いっていうのを聞いて、へーっていう。やっぱりなんか我慢できなくなるんだ、結婚して10年。
人の限界は10年が。
なんかね、7、8年ぐらいでなんか相談に来る人が一番お、なんかおお多いそうですよ。
あ、そこまではだから一生懸命頑張って何とかしようともがくのかもしれないけど、
そうですね。
ねえ、
でも、
そっ
もうニッチ
か、
もサッチもいかないっていうのが、多
ねえ、
分その7、8年だったり、10年未満なんでしょうね。
なるほどね、そうなんだ、そっ
そうなんだってい
か、
う、もうだからね、覚悟が必要、本当に。
ね、まあ、前回もお話出てましたけど、ね、そういう現実もあるから、覚悟っていうのは一つ大切っていうことです
で、
ね。
それを知って、それでもどうするかはもう本当に会員さん次第ですよ。どうしたいか、自分の人生なので、その情報を知っても、いや、私は頑張るって、覚悟が決まったらもう自分の人生なのでね。はい。会員さんが決めたらいいと。私が、やめとけも言わないし、何、積極的に進めることもしないです。
まあ、ご本人がその道を進むのであれば、サポートしますしっていうことですよ
そうですね。
ね。
はい。ただ、もう本当に国際結婚の時、国際結婚の場合だけは国際弁護士さんを紹介して、一旦相談してみてって
そっ
い
か、
う
事
の
前
は、
にね。
はい。それはね、すごい進めてます。
それでお話を聞いて、あ、ちょっと難しいかもって思われる方はいらっしゃいますか？
います。もう
そう
そ
な
れ
ん
は
だ。
それでしょうがないのよね。会員
そう
さん
よ
が、
ね。
あ、そうか、知らないかったみたいなことがたくさんとして出てきて、それを踏まえて、じゃあ自分はどうしたいのかを考えたときに、結婚する道を選ぶのか、結婚しないって決めるのかは、もう本当に会員さんが決めたらいい。
そう
で、辞
ね。
める人もいる。
だってそこを無理して突き進んでしまって、もし何かあったらね、やっぱりあの時ってなっても、困っちゃうしね。そ
そう。
っ
え、坂
か。
さんが、結婚しろって言ったからしたのに、みたいなの言われても嫌だしね。
そうですよね。だから最終的な判断はご本人だけれどもっていうところですね。なるほど
じゃあ、子育
ね。
てと一緒ですね。情報は与えて。その後、どうしたいかは、もう、子供本人が決める。いやー、もう、だからね、国際結婚、ね、自分の子供が国際結婚するって決めたら、でも、いろいろ知ってるだけに 話で応援できるかなって、また、自分のことのように、はい。自分のこととして考えると、って思いますね。
確かにね、それありますよ
あ
ね。
り
わ
ます
かる。
ね。十分考えられるのでね。
十分考えられますよ。うち長男がやっぱり学校行って、海外からの人たちもいるわけですよ、友達で。すっごい仲良くね、させてもらって楽しくしてますけど、いざ結婚とかなったらどうするんだとか、ちょっと思っちゃいますもん。変な妄想が。
ちょっと飛躍しすぎなんだけどね。
そこ？っていう感じなんだけど。
仲良くしてるのはいいけど、結婚は、おお、ちょっと待てみたいな。
もし結婚になっちゃったら、ええー、って ちょっと思ったり。
思ったりね。そうなのよ。まあ菅さんとこは男の子だし、うちは女の子なんで、ちょっと。まあでもね、一回、ダメだったら戻ってきなよ。っていう、私も言われたんで。
私も言われました。
ね。あ、ダメだなと思ったら戻って帰ってくればいいじゃんって。やっぱ帰れる場所があるのは幸せなことです
そう
ね、
で
そう考
す。
えると。
本当にあ
本
りが
当、
たいですよ
ありが
ね。
たいですね。かつ、そうやってもうダメだったら帰ってくればいいじゃんって言われた方が長く続きしたりとかして。
意外とね、意外とそうだったりする。確かに。それはありますね。
いやー、いろいろ調べれば調べるほど、ハーグ条約、まあない、なんか国際結婚とか、あと、海外で結婚生活を送るっていうのは、並大抵の覚悟じゃダメ。もう本当に。もう少なくとも憧れだけでは、してはいけないっていうのは思います。っていう感じで、今日は。終わりたいと思います。
はい。 番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄にルミさんの会社ララストーリーのホームページの URL、 それからルミさんの LINE 公式アカウントの URL を記載しておりますので、そちらからお願いいたします。ルミさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。